新平家物語連続講義第45回六原御幸の巻源氏名簿左折れ右折れ吉川英治新平家物語の朗読と解説をお送りしていきます。各回の注釈と授業内容の音声ファイルは学びやホームページ学びや .caesar.net 学びや .caesar.net でチェックできます。前回は後白河上皇と二条天皇が幽閉状態から脱する場面をお送りしました。二条天皇を乗せた車は六原の清盛邸へと入りました。その頃藤原信頼は宮中の一室で女たちをはべらせながら酔いつぶれて寝ていました。そこに越後の中将成親が駆け込んできて後白河上皇と二条天皇が何者かによって連れ出されたということを報告しました。それを聞いた信頼は笑いこけます。警護には別当これ方や夕顔の三味常宗がついている、そんなはずはないと。ところが実はその警護に当たっていたはずの別当これ方や夕顔の三味常宗こそが上皇と天皇を連れ出していたわけです。信頼はそれを聞くと今度は大いにうろたえます。それでは本文を見ていきます。信頼は事実を目に見て踊り上がった。裏切り者のこれ方よ常宗よと口の限りののしった。また自分の不覚も口をしかって前後の処置もどうしてよいかにわかに思いつかない様子で、このことは味方のうちへもしばらく漏らすなとおろおろ言い回るに過ぎなかった。だがこれほどな失態がわからずにいるわけもない。二条大宮方面に火の手を見て先に駆け回っていた悪源太義平さえもうそれを知っていた。はて今夜はいぶかしいことのみあるぞ。義平はすぐ引っ返してきた。そして父義朝のいる F へ来てこう言った。途中で聞こえ読んだことですが、清盛の手が回って主上は六原へ、上皇は仁和寺へ抜け出られたということですが、本当ですか？義朝も諸将もそれに対して答える気力を失っていた。こわめた表情をじっと持ち支えているだけである。人中席として声なしという語がそのまま源氏の陣営のひとときであった。
本当でしょうか父上？
義平はここの空気に一層咳き込んでしまった。そして父の口から
うむ
と重いうなずきのもとに、
言う通りだ。今それを耳にしたばかりだが、上門の神からはまだ何とも言ってこぬ
と聞かされて、初めて彼の若い顔にも味方の諸将と同じような憂いがにじみ出た。
義弘。
はい。
それよりも大宮の火の手はどうだったのだ？
全く敵の義兄でした。六原の兵などは見えもせず、民家や飲みなどがあちこちで燃えいぶっていたにすぎませぬ。
清盛の地下、あるいは清盛のそばに優れた帽子でもついているのか。今宵の手回しは敵ながら鮮やかだ。我らの戦いもたやすくはあるまい。
が父上、天皇上皇もおわさぬ御所を守って果たして名分がありましょうか？戦の勝ち目がありましょうか？
いや、義を継がえてひとたび名を陣に結んだ以上、心変わりをしないのは類大弓矢に生きる源氏の習いだ。よしや、今にわかに別な刑に寄ろうとしても、それは平家のもとに奴隷となるか自滅を待つか、二途を逃れることはできまい。
義朝は真意を吐いた。短いこの一語の中に彼はすべてを言っていた。つとに義朝も上門の神信頼のこの頃を見て、
この人物見損なった
とは悔いていたに違いないけれど、そんな船舶な人物とも結びつく悪縁の根は多分に自分にあったものである。彼と決明しなくても新税入道との反目を深め、いつかは清盛とも正面から戦わねばならないことは源氏の宿命にあったのだ。さて、かなり追い詰められた状況になってきた信頼、義朝側の陣営です。それでも戦い抜くという覚悟を決めている義朝ですが、そんな義朝の陣営にいたのがまだ13歳の源頼朝です。頼朝は父である義朝から源氏代々の源田産着の鎧と髭切りの太刀を与えられます。夜明けとともに降っていた雪も小闇となります。雪の積もった洛中に朝日がまばゆく輝きます。一方、二条天皇の仮の御所となった六原の清盛の屋敷には、 たくさんの人々がやってきていました。
神殿を玉座に、東西の田井の山、公暁、武将、クロードの控え室となっています。
ディフクモインが大勢の女房や目わらべを連れて避難し、
さらに、さっきの太政大臣、藤原忠通と、その息子である関白元実までもが訪れてきました。
そんな清盛の屋敷で、二条天皇は温かな歌謡を献上されて、目に涙をためて喜びました。
そしてとうとう、二条天皇からの命により、清盛に対して、賊徒である信頼、義朝を追討するように臨時が下されます。
それでは、再び本文を見ていきます。
重盛を呼べ、常盛、宗盛、頼盛、また筑後の家定もこれ。
と、清盛は三条の右大臣と共に神殿の木座橋の端まで来て彼らを待った。やがて庭上に重盛以下がぬかずくのを見て、
直なるぞ。今よりすぐに行け。大内に立てこもった信頼、義朝などの乱族どもを討伐に迎え、すぐ駆け入れよ。
と臨時を伝えた。この日重盛は父に代わって軍の大将を任じられていた。以下の首相と共に玉座の御簾を拝し、誘約して下がった。門を出ると重盛は正台に上り、味方の総軍を望んで勅命拝授の旨を告げ渡した。そしてまた声を張り上げていった。
敵は皇居に立てこもるとも、信頼や源氏の一類は朝敵であるぞ。我らは官軍だ。
しかも思え、時しも年号は平時、ところは平安の都、我らは兵士、
震えや人
々。それに対して三千の将士はわーっと答え、またわーっと武者声を合わせた。
出陣。
陣鐘が鳴り響き、鼓声が行き交い、総勢三千余騎と言われる陣馬は牛尾のように雪をまいて皇城へ攻めかかった。途中、近衛王子や大井の御門付近で源氏方の正体と出会ったが、六原軍の圧倒的な進撃ぶりを見て、
あな物々し、生地山背をして敵を気負わすな。
と源氏は皆馬を返して代理の門の内へ潜んでしまった。代理でもこの時すでに書門を開いて出撃の用意にかかっていた折だった。雪の明日の日はすでに東山の一端からうらうらと差し上って、甲冑の人、福林の蔵、木々の小勢、大代理の大屋根、すべてがまばゆく、物みなさんさんと輝いていた。
戦を取られたか。
義朝としてはこの暁早くから出撃を考えていたのだ。しかし、いかんせん信頼が何のかのと紫宸殿から命令を出すために、書門の間の連絡が食い違ったり、天井と軍との足並みが揃わなかったりして、ついに出遅れていたものだった。
我から寄せて六原を囲めば良い戦のできたものを。あたら敵と地を変えたことの口惜しさよ。
しかし、はや戦は眉に迫っている。彼はこう鳴らして、味方の体勢を急に守備の陣に立て直した。まず重要な主体を陽明、体験、育法の三つの門に置いた。そして門の扉は、
来れと高わん。
とばかり、わざと開け放したものである。同じく、正明、建礼の二門の正門も開けて、
通らば通れ。
と、中なる兵備を見せつけた。
さて、いよいよ平治の乱も大きな山に突入してきました。
ちなみに本文にあった重盛のセリフは、古典平治物語にももともとあった言葉です。原文ではこんな風になっています。
今、年号も平治なり、都も平なり、我らも平治なり、三次相応してなどか戦に勝たざるべきと申されければ、つわものども今日に入りて勇み合えり。
ところで、1972年の大河ドラマ版の新平家物語では、このセリフは中台達也演じる清盛のセリフとなっていました。そのせいか、この言葉は清盛の言葉のように思われがちですが、もともとは重盛のセリフです。さて、物語はいよいよ源平雌雄を決しようというところまで来ていますが、続きは次回となります。本日の授業はここまでになります。